はようございます。皆さん、イースターおめでとうございます。まあ、今日も、蘇られたイエス・キリストのこの喜びが、皆さん一人一人の上に豊かに注がれますように、祈ります。ハレルヤ。今日はイースターなんですけども、みんなと共に皆さんと共に集まって礼拝を捧げるはずなんですけれども、それができなくて、少し寂しい心もありますし、残念な心もあります。でも、皆さん、私たちがどこで礼拝を捧げるとしても、イエス・キリストの恵みは私たち一人一人に豊かに注がれと信じます。アメン。皆さんの中で、自分自身のことに皆さん満足している方いらっしゃいますか？身近から満足するとはなかなかいないと思いますね。自分のことを考えてみると、いつもですね、何か物足りないと思われるんです。あ、これも足りない、あれも足りない。それが私たちの、姿ではないかと思います。しかし、今日の箇所を見るとですね、使徒パウロは、神の恵みによって私は今の私になりましたというふうに今告白しています。私は今の私になりました。これを読んで最初の時はですね、いやー、パウロすごいなと思いました。自分に対して満足しているように今感じたからです。で、もうすごいと思いました。しかし、何回読んでみると、自分のことに対して満足しているから、このように告白したのではなく、これは感謝の心だということが分かりました。まあ、自分になっていると、今の自分に対して感謝しているということです。皆さん、これはできると思いますね。自分のことに対して満足はできないかもしれませんけれども、今の自分に対して神様には感謝ができると信じます。ハレルヤ。なぜならばですね、今日の聖書を見ると、パウロは、まあ、死ぬ時まで、福音を述べ伝えるということを今、怠慢に知ってなかった。いつも頑張って努力してました。死ぬ時までです。だから、満足ではなく、もっと伝えたい。もっと伝えたい。そういうような努力の姿。まああったんです。皆さん人はですね、よく言われますけども、現在の自分に満足する瞬間、人は成長しない、発展しないと言われます。少しの渇きがあるとき、皆さん私たちは成長して、また発展していくことだと思います。先週のメッセージの中で皆さん、この渇きについては少し研究しました。成長したい、その渇き。もっと良くなりたい、そういうような渇き。発展していきたい、そういうような渇きがあるとき、私たちは今よりもっと成長して、まあ、発展していくんだと思います。最近ですね、妻が、伊先生が営業勉強を、しています。2ヶ月ぐらい経ちました。なんで英語の勉強ですかと思われるかもしれませんけれども、妻が日曜の学校でメッセージするということを皆さんご存知でしょう。しかし、今まではですね、日本語で十分だったんですね。でも、今年から、シェイパー宣教師の息子のドナルドとエリオットが日曜学校に参加し始めました。ドナルドとエリオットは、まあ今、日本語を並んでいるところなので、日本語はもう、そっちではないですね。よくわからない部分があります。なので、一言でも神様の御言葉を伝えたい。その心があって、まあ、メッセージを日本語でちゃんと準備して、大事なところどころを、まあ英語で、まあ、自分なり、まあ、勉強して、翻訳して、 彼らに一言でもね、伝えてるんです。それで、日本語でするときはですね、ドナルドはぼーっとしてるんですけども、英語で伝えると目が大きくなってですね、大喜んでいるんだそうなんですね。自分の言葉でやってくれるからとですね。これが渇きですね。少しでも伝えたい。その、伝えたいその心があるから、今までしてなかったその英語勉強を今始めたし、それを通して、まあ自分も、まあこの伊先生、ご自身も英語のことを少し、まあ頑張っているんじゃないかと思います。でもですね、最近、コロナのことで、ドナルドとエリオトが教会へ来れらないです。その話は、立教学校のメッセージがないということです。それで、まあ、最近ですけれども、伊先生が勉強する姿があんまりないんです。ドナルド、エリオト、早めに来て、伊先生、英語勉強させてほしいですね。このように私たち、外部からの刺激があるとき、それを、自分の足りなさと思って、自分の弱さと思って、もっとそれ成長していきたい、また発展していきたい、その心が、まあ、一緒だと思うんですけども、皆さん、この刺激があるときですね、そういうような渇きを持って、祈りながら、神様の前で成長していく、僕と皆さんになりますよう祈ります。アメン。満足すると、成長はしないということですね。まあ、パウロは、今自分がこのようになったということで満足ではなく、まあ感謝しているということです。神の恵みによって、今の自分になった、今の私になった、こういうように告白しているんです。僕はですね、この言葉に慰められたんですね。なぜならと、この使徒パウロは、コリント教会の信徒たちに手紙を書きながら、このコリント人の手紙第1の中でも、2度も、こういうように書いてました。書いたんです。私に習うものになってください。私に習うものになってください。この素晴らしい言葉を2度も書いたんです。それで、この言葉を読むたびに、まあ、どうしてそんなに、自分に対して自信満々に話すことができるのか。逆に私はできないから、挫折感を感じるんです。いやー、これできない。どうやって、パウロは。そう思いましたけれども、今、使徒パウロも自分が偉い人になったと思うから、このように、私に習うものになってくださいと話したのではないということがわかります。パウロは話したように今、神の恵みで今の私がいるんだということです。ハレルヤ。神の恵みによって今の自分がいるということです。考えてみるとですね、皆さん、パウロは本当に素晴らしい人物なんですよ。ローマ市民権を持っていました。その当時、ローマ市民権を持っているということは大きな力があるということなんですね。また、ベニヤ民族の出身、ガマリエルのもとで律法を学びました。その時の一番優秀な先生だったガマリエルの下で勉強した。また、ヘブル人の中でヘブル人、律法によってはパリサイ人です。と、今、パウロは自分自身についてエペソの手紙で書いているんです。本当に良い条件を持っているから、この条件だけ見ても、私に習うものになりなさいと言っても、おかしくならない。その条件を持っているとです。でもパウロは自分のことを、今自分が持っているその条件のことを自慢してではなく、すべてのことを赤ちりにして、これは私が、今の私になったのは、主の神の恵みですというふうに今告白しているんです。ハレルヤ。このコリント人の手紙は結構、パウロの人生の中で 後ろの部分で書いた手紙なので、今までたくさんのことを経験して今まで来ましたけども、すべてが全部主の恵みですというように告白しているということですね。このようにパオロは素晴らしい条件を持って、環境を持って生まれましたけども、成長しましたけれども、それを自慢するでなく、すべては主の恵みですと。こういうふうに謙遜で話すこと、また主に感謝する。このことを私たちが習っていくべきだと思います。ハレルヤ。それではパウロがどんな人だったのか、皆さんご存知ですよね。こんな人だったのか、この人がどのように変わったので、今自分に対して感謝しているでしょうか。皆さん、9節のことを読んでみましょう。9節です。自宅で今礼拝を捧げている皆さんも聖書を見て共に読みたいと思います。読んでみましょう。せーの。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。まあパオロはですね、使徒の中でも最も小さいもので、人と呼ばれるに値しないものだと今告白しています。なぜならば教会を迫害したからです。パウロはイエス様、今は人として福音を述べ伝えているんですけども、過去には教会を迫害した人です。ここでいう教会はイエス様を信じる人たち一人一人、またはその集まりを言うんです。ステパノを殺すごとに、まあ、先に立った人がパオロです。そのような人が、今は逆に人になって、キリストを伝え、御言葉を教える人になったのです。そのことに、まあ、その理由で今、パオロは感謝しているということなんですね。パオロが与えられたこの恵みは何があるんでしょう。今3節から8節まで長く説明しているんですけども、一言言えば、死んでから蘇られたイエス様に出会ったことなんです。ハレルヤ。ここで大事なことでは、死んでから蘇られたことなんです。すなわち復活されたイエス様に出会いました。これを聖書は福音と言います。この福音によって教会を迫害した者が使徒になって福音を伝えているのです。もう一度言えば、福音には人を変化させる能力が、力が、パワーがあります。ハレルヤ。パオロがこういうように変わったということです。だからどんな人でも福音に振られると、と変わると信じます。どんな人でもです。人は誰でも過去がありますね。まあ倫理的に正しかったのか、汚れた生活したのか、そのいうこともありますけれども、それよりもイエス様を信じなかった昔の人、昔の罪人のことを今言うんです。この過去ということ、ある人はパオロのように、イエス様を信じる人に、もう悪口や、また、まあ、直接に迫害をした人もいるかもしれないですね。しかし、今、イエス様を信じている人には、そのような過去は、主に進んでいくごとにもう邪魔にならないし、足かせになれないの。と信じます。過去は過去です。今はイエス・キリストを信じることによって私たちは生まれ変わりました。ハレルヤ。新しくなりました。ハレルヤ。だから過去のことはありません。現在私、礼拝を捧げている皆さんも 全部過去があると思いますけれども、どんな過去があったかも分かりませんけど、そのすべては全部なくなって生まれ変わったと信じます。パウロはイエス様を信じる人たちを捕まえて殺すごとに先に立った人だったんです。そんな人が私に習いなさいと話したんです。ここにはどこでも過去のパウロの姿は見えないんです。誰でもそのように言うパウロに対してあなたは殺人者だと言わないんです。なのでは皆さん、私たちがイエス様を信じているのにも、未だにも過去のことで縛られて生きていくならば、それは二つの理由があると思います。一つは、真心にイエス様に出会わなかったということか、二つ目はサタンに騙されているかということです。もうすでに生まれ変わった、新しくなったものになったんですけども、いつも学校のことで縛られて、主のもとに進んでいくことはできない。いつもその話ばかりする。それは良くないです。まあ、騙されているということなんです。もうすべてのことイエス様が全部、なくしてくださいました。ハレルヤ。もう過去はありません。パウロは今、人として私に習いなさいというように、今自信満々に話しているということです。私がこういうような話をするということはですね、蘇られたイエス様を信じていると話はしません。知っているんですけれども、いつも学校のことばかり話して、過去から離れない信徒が実際に多いからです。なぜこんなことが起こるんでしょうか、皆さん。なぜイエス様を信じているのに、今学校に縛られているんでしょうか。それは復活の意味がよくわからないからということです。イエス様のよみがえりを単純に、まあ、死んだ人が再び生き返られたこととして理解するからだと思います。皆さん、この、このように考える、理解するということはですね、イエス様の復活と、自分とは全然関係ないというように思うことになります。ただ知識的に、ああ、イエスは蘇られたと考えることで終わりということなんです。自分とイエスの復活がつながらないということなんです。皆さん、イエス様の復活は、まあ、信条がしばらく止まってから、まあ、再び働くようになったというものではありません。意識を失って、また、戻ってきたということではありません。イエス様の復活は、完全な死からの蘇りです。ハレルヤ。聖書によると、何と言うんですか？三日目に蘇ると予言しています。その予言の通りに、イエス様は本当に三日、目によみがえられました。死んでない人が生き返られたことをよみがえれと私は言わないんですね。完全に死んだ人、それを三日経った人がよみがえられたんです。それではイエス様はなぜ死んだでしょうか。これが大事なことだ。これが重要なことです。なぜイエスは死んだのか。聖書は何と書いてありますか、皆さん。聖書は私たちの罪のために死なれたと話しているんです。ハレルヤ。私たちのため、罪のために死んだということです。罪がない神の一人子であるイエス・キリストがなぜ死んだのか。ご自分の罪のゆえに死んだのではなく、私たち人間の罪のために死なれたということです。ハレルヤ。 聖書の中でイザヤ書53章はこのイエス・キリストの死について予言しているんです。特に53章6節ではこのように書いてあります。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべてのものの咎を彼に負わせた。アメン。私たちのすべての咎、すべての罪のためにイエス様が死なれました。すなわち使徒パウルの罪を含めて私たち一人一人の罪のために死なれたということです。これは何を意味するんでしょうか。皆さん罪の報いは何ですか。
死です。
死ですね。はい、よく勉強したんですね。はい、覚えているんです。死の報いは罪の報いは死です。罪を犯した私たちが死ぬべきだったということです。しかしイエス様が私たちのすべての罪のために代価を払って私たちを贖われてくださったということです。ハレルヤ。だからもう罪の奴隷ではない、罪のために死ぬことがない、罪の報いはなくなったということなんです。ハレルヤ。これが復活とつながらないと、自分は罪人だ、自分は過去こんなことした、自分はもう何々した、それで縛られていつでもそのことだけを考えて、イエスの復活とイエスの蘇りと自分は今全然関係ないと思って生活する理由になります。現在か自犯罪か、それ全部問わず、すべての罪がなくなりました。アレルヤ。すべての罪がなくなりました。それをどうやってわかりますか？それがどうやってわかりますか？自分の罪がなくなったということはどうやってわかりますか？イエス様が三日目によみがえったからです。アレルヤ。イエス・キリストがよみがえったからです。さっき言いました。罪の報いは死。死から今まで蘇れていてはいないです。しかし、イエス・キリストは、すべての罪の報いである死までも打ち破ってから蘇れました。ハレルヤ。だから死の権勢はなくなる。もうすべてのことで勝利されたということです。それがイエス・キリストの復活です。それが私たちの復活にもつながるんです。ハレルヤ。だから皆さん、私たちにはもう罪はありません。私たちはもう過去がありません。ハレルヤ。イエスを信じる者たちを殺したパウロの姿はありません。もちろん記録しては残っています。しかし全てのことを悔い改めて、また主が許してくださいました。皆さん、今日はイースターです。もうイエス様が死を打ち破り蘇られたことを私は記念して、またみんなが喜ぶ日なんです。以前なら信じない家族や友人たちを招いて共に礼拝し、皆さんがも、皆さんのこの美味しい餅よりを、この出会いの後で分け食べながら、交わり時間、喜ぶ時間を持つはずなんですけれども、今は残念ですけれども、それができないんです。皆さんの美味しい食べ物が食べられないことを悔しいです。でも、代わりに、皆さんが協力して作ってくださった、このマスク、私のマスクどこ行っちゃった。このマスク、これを出会いの後に、140枚、配ります。もう190枚以上作りましたけれども、教会の、信徒たちのためのものは、今、教会 ありますので、いつでも教会へ来られて、まあ、1枚ずつ持ち帰ってください。140枚は、あと1時から外で、この町の住民たちに配りながら、イエス・キリストの愛と喜びを、私たち、伝えたいと思います。ハレルヤ。この主の栄光になりますように、皆さん、祈ってください。ハレルヤ。しなくてもいいんですけどもね。はい。この色が3つあります。この空色と、アイボリと、なんだっけ、白あります。よく作りました。ありがとうございます、皆さん。これを今、後で配ります。まあ、皆さん、祈ってください。この蘇られたイエス様を信じることは、こういうことです。自分の罪がすでに許されて、自分はもう、新しい人になったということを信じることです。ハレルヤ。なので、これ以上過去の罪のゆえに悩んだり心配したりしないでください。また、隣の兄弟姉妹が昔どのように過ごしてきたのか、もしかしてそれを知っているとしても、皆さん、過去のことで話す必要はありません。もう過去の私たちではないからです。イエス様の復活によって、イエス様の蘇りによって、すべてが新しくなったからです。それで、パシトパウロは、私が、今の私になったのは、神の恵みによるのです。と、今、このように告白しているんです。ハレルヤ。それを、福音。すなわち、グッドニュースと言います。罪から救われて、死から解放される、その良いお知らせだからです。喜びのお知らせ。これが福音ということです。イワンゲリオンとギリシャ語で言うんですけども、そこから良いお知らせが与えられたということです。皆さん本当にこのイエス・キリストを信じて本当に喜んでいますか？聞こえないんですね、答えが。皆さん本当に幸せですか？私たちが信じる、この感じるこの喜び、またこの幸せは、皆さん条件的な、ものではありません。この環境によって変わるものではないということです。イエス様を信じる人たちに与えられるその喜び、そういうことはですね、天から与えられる、天から下る喜びだからです。人からのものではありません。環境からのものではありません。自分がこれをよくやったからもっと嬉しいと感じるものではありません。イエス様が蘇られたその喜び、私のすべての罪を許してくださったその喜びが与えるということです。ハレルヤ。皆さん、そういうことでこのダビデはですね、イエス様への主に出会った喜びを、まあ、ダビデは詩編でこのように、まあ、歌っているんです。詩編16編8節から11節なんですけども、少し長いんですけども、皆さん、共に読みたいと思います。私はいつも、私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。それゆえ、私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかにすまもう。まことにあなたは、私の魂を読みに捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。アメン。ハレルヤ。このような喜びを知っている、この使徒パウロ、また他の 人たちは、また私たちの信仰の先祖たちは、この喜びの知らせを、福音を伝えるんです。いや、まあ伝えたじゃなくて、まあ述べ伝えざるを得なかったということですね。我慢できないから、今自分だけでこの喜びが知っているということは、まあ持たない。そういうことで今外に出て、イエス・キリストのことを伝えました。これが皆さんの、聖書を見ると中節のことですね。中節のこと。とにかく私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ハレルヤ。信徒たちが、人たちが、信仰の先祖たちが、伝えることによって、今、私たちが信じるようになったということです。使徒パウロが述べ伝えた、この福音によって、僕と、まあ、皆さんが今、イエス・キリストを信じて、礼拝を捧げているということになります。ハレルヤ。これが、私が伝道する理由になります。自分だけではなく、もう先祖たちが、もう知ったように、私たちもイエス・キリストを紹介しなければならない。誰が信じるのか、いつ信じるのか、わからないんですけれども、自分が伝えた福音によって、誰かがイエス様を信じるならば、皆さん、どれほど大きな喜びであり、本当に栄光だと信じます。ハレルヤ。自分が伝えることによって、伝道したことによって誰かが信じるならば、まあそれぐらい大きなお喜びはないと思います。まあ皆さんが信じているこの喜びとこの幸せ、他の人たちに伝える、また宣言大キリスト教会の信徒たち一人一人になりますように、祝福します。ハレルヤ。しかし皆さん、この復活の本当の意味、今まで話したこの復活の本当の意味が分からなくて、皆さん、未だに格好に縛られていると、この福音を伝えることができないんです。なぜでしょうか？その人の言葉には力がないからです。もう自らの確信がない言葉を誰が信じたいということでしょうか？表情から出るんです。言葉から出るんです。喜びあふれるその顔で伝える。また確信満ちているその言葉で声で伝えるその言葉を聞いて、あ、イエス・キリストを信じればこのようになるんだということをね、聞いた人たちはわかりも感じます。しかし、自らも確信がない。自らも読み柄でイエス・キリストの喜びがわからない。そうするとどうやってそれを伝えることができるんでしょうか。その言葉には、パワーがないんです。だから皆さん、この蘇ったイエス・キリスト、そのイエス・キリストによる喜びが、まず、私たち自分の心から、その心の底から湧き上がることによって、イエス・キリストを伝える皆さん一人となりますように、祝福します。その意味で皆さん、もう一度、質問をさせていただきます。皆さん、まあ、現在、ご自分の生活に感謝していますか？皆さんは現在、蘇られたイエス様によって本当に喜んでいますか？皆さんはいつも蘇られたイエス様を賛美していますか？それでは、大事な質問。その喜びと幸せを本当に述べ伝えているのですか？答えがない。聞こえないんですよ、皆さん。皆さん、この2020年度のイースター、本当に特別な意味があると思います。なぜなると、今私たちがみんなが集まって礼拝を捧げられないということもありますが、またコロナのことで、死をもっと短く 考えさせられるからと思います。今まで私たちは死ということは、特に若者たちは死ということはもう遠いものだことだと考えたんです。思いました。しかし、今はほとんどの人がこのコロナウイルスに露出されたらもう死ぬかもしれないとその恐れを持って生活しているんです。死というものがもう近くに感じることになりました。実際ヨーロッパと今アメリカ、一日もう数百人以上の人たちがコロナに感染されて亡くなられているんです。アメリカの場合は亡くなった人たちがもう多すぎて、その全てをもう収めることができなくなって、無人島で、悲劇重ねて、臨時的に今、埋葬している。その姿を、映像をニュースで見ました。もう何人が死んだかわからない。一日もたくさん人たちが死んでいます。死というもの、昔は遠いと感じたんですけども、今は、まあ、本当に短くなっているんです。あるイタリアのある医師の告白なんですが、彼はイエスを知らなかったんです。ご両親がイエス様を信じるため、まあ、教会に毎週行くこと、もう本当に後ろであざけた人なんです。しかし、イタリアでもたくさんの人たちが、この病院に運ばれてくると、もうこれ以上医者としてできることがない。できることだったら、もうこの人は治療ができる人と言ってステッカーを貼る。この人はもう治療、希望が見えないから家に帰らせる、そのしなければならないことでスティカーを貼る、これが医者がするすべてのことだ、こういうように告白しました。人間の死の前で人間の本当に無気力な人間の姿を見せたんです。結局この医者はですね、あるコロナに感染されたある牧師が、67歳の牧師が聖書一冊を持って病院に来て、自分も辛いのに一人一人、手を取って祈ってあげるその姿を見て、そこから希望を見つけたんです。結局は一週間後この牧師は亡くなりましたけれども、自分が知らずうちに医者たちが集まって神様に祈っているこの姿を、まあ見ました、発見しましたというようなことで、まあ、この手紙を書いて、まあ、全世界に送りました。死の前では人は何もないんです。全然力がありません。そのような今の状況で死を打ち破ってよみがえられたイエス・キリスト、どれぐらいこれが大きな力なのか、どれぐらいこれが大きな希望なのか、私たちは知らなければならないということです。ハレルヤ。だから大きな意味がここにあります。復活、よみがえりということは死を打ち破られたこの力があるからです。この復活には希望があります。ハレルヤ。キリスト教の中でこのよみがえりというその希望がなければ私たちは何もないというふうに使徒パウロは話しました。使徒パウロの表現によると、この15章の12節からのその後に出ている言葉なんですけれども、パウロの表現によると、キリストのよみがえりがなかったとしたら私たちの信仰は虚しく、今も私たちは自分の罪の中にいます。そうとしたらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。そうするとキリストを信じている私たちは すべての人の中で一番、哀れなものになるでしょう。こういうふうに話しました。よみがえりがなければ、私たちの信仰は何もないということです。だから皆さん、私たちの信仰の中で、この復活をよみがえりが、どれぐらい大きな意味があるのか皆さんよく知ってほしいです。ハレルヤ。多くの人たちはイエスのよみがえりは嘘だと言います。しかし皆さん、イエス様のよみがえりは本当の話です。ハレルヤ。それでよみがえたイエスは聖書によるとケッパに現れ、それから十二の弟子に現れ、その後500人以上の兄弟たちに同時に現れたと書いてあります。じゃあすると最初としても512人がイエス・キリストのよみがえりの証人になりますね。ハレルヤ。当時の、まあ、法廷で証人になる条件は、二人以上の証人が必要だったんです。でも今は500人以上の人たちが証人になっているんです。これが本当の嘘だと言ってば、皆さん、500人が一緒に、まあ、死ぬことまで我慢しながら、この嘘をつくこと必要がありますか？嘘ということは、いつかには全部明らかにされます。しかし、2000年が経っても、逆にイエス様を信じる人たちが、どんどん増えていることです。ハレルヤ。これが嘘ならば、まあ、10年、20年、100年いかないとです。これは2000年以上、今、このようにイエスキリストを信じる人たちが蘇れているんです。もちろん皆さん、僕も皆さんも、この世の中で生きている人たち誰一人もイエスキリストの死と蘇りを目撃した人はいないんです。正道教会以来、どんな人でもイエスキリストの蘇りを目撃した人はいません。これから信じる人たちも、もちろん蘇りをまた目撃することはないはずです。でも、イエス・キリストを信じる人たちが今増えているということは何でしょうか？それは聖書が今証言しているからです。ハレルヤ。聖書は神の言葉です。変わらない主の言葉です。この変わらない主の言葉、神様が証言しているということです。神様はこの聖書を通してイエス様の死と蘇りを信じるようにされるんです。神様はこの聖書が教える福音の証拠を通して信じるようにされるんです。だから皆さん、信徒である私たち、一人一人は本当の聖書の人にならなきゃならないです。ハレルヤ。福音の人にならなきゃならないです。ハレルヤ。福音を含んでいるこの神様の御言葉にもっと近づいて、この読むこと、また生活することを進めます。しかし、知識的に接近することではなく、本当に生きている主の言葉として受け入れなければならないです。私たちはもうすでに皆さん変化された人ですね。ハレルヤ。生まれ変わったものです。ハレルヤ。使徒パウロの告白のように、今の私になったのは主の恵みですと、私たちも自信持って、感謝を持って告白することができると信じます。ハレルヤ。イエスのよみがえりが、ただ知識的なよみがえりではなく、自分のすべてのことを許してくださった主の恵みであること、それを通して自分も蘇るその希望がここにあるということを皆さん信じて、またそれを考えて、そのイエスの蘇りとイエス自分の蘇りがまあつながることを皆さん祈っていきたいと信じます。ハレルヤ。 イエスの復活は私の命です。ハレルヤ。そのことを皆さん、この2020年、このイースターを、特別なイースターを通して、本当に生まれ変わった信仰の人、福音の人、聖書の人になって、この蘇られたイエスキリストの喜びを伝える、証人になる皆さん一人一人になりますように、主の御名によって祝福します。
アメン。
試しましょう。